ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ブッダンサラナムガッチャーミ。ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカ
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワ
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経ね、裏になりますよ。 た信仰恩感じ罪殺行事般若波羅蜜多時見悟恩戒苦度一切苦薬利子式不異苦苦不異式即是苦苦即是式創業式薬不如是者利子諸法苦諸不諸不滅苦不浄不増不減是苦苦中色無住創業色無限に微心に無色諸光未即法限界内し無意識界無無明薬無明人内し無老死薬無老人無苦寿滅道無知薬無徳無所得公母大沙汰節終末天下天波羅下天波羅下天母子所悪化
行
くどくをもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを、iPhone だったら機内モードがありますよね。機内モードとかちょっとすいません、そういうのに入れといてくださいね。瞑想会とかね、座禅会慣れてる人は必ずそういうことするんだけど、この間ちょっとカトリックの人たちとねやって、その人たちそういうこと慣れてないんで、結構瞑想中になっちゃったりしたんでね。はいはい、この回は、瞑想とヨガと、ね、両方入れます、ね、それでせっかく、こういう目黒不動っていうね、東日本を、東京というか東日本ですよね、東日本の中でも、非常に伝統のある、ね、お寺、ですので、っていうのは何かというと、もう実物があるわけですよ、ね、こういう仏像にしろ、ね、何にしろ、建物にしろね、だから、それを、主に見ながら解説とかね、いうことも、成立するので、ね、だから今日はこの、日本仏教のね、ど真ん中の雰囲気を感じながら考えやっていきたいなと思います。っていうのはね、やっぱり皆さん圧倒的にお寺とのつながりって少ないじゃないですか、ね、でじゃあどういう時つながるのって言ったら、失礼だけどご不幸があった時ですよね、お身内にね。だからお身内にご不幸があった時にだけちょっと例外的につながって、それでちょっと落ち着いたらプツンと切れてっていうのはあまりにももったいなさすぎるんだけども、それは皆さんのせいではなくて、いろんな歴史的な事情でそうなっちゃっているわけなんですよ。ね、だけど仏教というのはまさに、今日ね、お薬師さん、薬師如来、ここで本当に薬草があるわけで、これはお釈迦様にはいくつかのお名前があるんだけども、そのうちの一つがね、医王っていうね、お医者さんの医に王様の王で、だからキング・オブ・ドクターズっていうのかな、ね、最高のドクターである。今日もお医者さん来てらっしゃるけども、本当に人を癒す、力をお釈迦さんは持っているね。だからそれはお釈迦様のお仕事の非常に重要な部分であったはずなのに、なんだけど癒す、ね、まさに薬師として、ね、薬を与える、病んだ人たちに薬を与えるっていう仕事が、 まるでなされてこなかったわけですよ、ね。まあ、それにはいろんな事情が非常にあるんですよ。これ単に日本仏教の人を、ね、責めたってしょうがないわけで、まあ、非常に大きなあの歴史的な流れの中でどうしてもこれですよね、この薬草が、ね、薬草が本当に、癒せるのっていう、まあ、自信を失っちゃったわけですよ。誰がお医者さんもそうだし患者さんも両方ともですね、なのでよくわけのわかんない場所になってしまったお寺が、ね、だからじゃあどうしたらいいのって言ったら、あのお寺をもう一回この、まあ、この場所にすればいいわけで、だから私が今日やろうとしているのもこの薬草ですね。この薬草を皆さんに、差し上げたいと思ってます、ね。で今からやるのはこの薬草の説明ですね。でそして、その後に、薬草を実際に取ってもらいます、ね。ヨーガとか瞑想という形で、ね。でそれで本当に効くのかどうか、ね。確かめてもらいたいんですよ、ね。まあ、世の中にはね、薬とか医療っていうのは非常に人間の弱い部分を扱うので、それだからお医者さんというのはものすごくモラルが高くなきゃいけないんですけれども、あのモラルのない、そういう人たちって当然いて、まあ、要するに、ね、もうお医者さんに見放されたような人たちを、まあ、餌食としてしまうようなね、とんでもない人たちも、まあ、皆さん嫌ってこと知ってると思いますけど、苦い思い出もあると思いますけども、だからそのくらい、まあ、普通の医療ですらもしモラルが崩壊したらちょっとやばいわけですけども、まあ、私らがやってる、まあ、仏教っていう薬草ですね、そうなると本当にもう何があるんだか分かんないような状態なので、だからこそね、しっかりと今日はこの薬草を取ってもらって、皆さんの病にどれほど効くかどうかね、それをちょっと実際にやっていただきたいなと思いますね。でそれをする、最高の、セッティングですのでね、ここはね目黒不動産っていうのはね、まあこのあと大本堂の方へ行ってね、ごまを炊くとか、ね、そういうこともしますので、ね、でここも本当に広い、ね、100畳以上ありますけれどもね、ここを使って、ね、私一方庵というのは狭いとこなんで、狭いとこに今パンクするほど人来ちゃってるので今完全にパンクしてるんですけど、まあ人口密度が一番高いし、あんまり自慢にならないんだけども、道場なのでね、で今日は人口が多くてもちょっと面積が広いんでね、余裕を持って、ね、できるんじゃないかなと思います。はい、でなのでね、まあ、この、環境を精一杯に最大限に、ね、使っていきたいなと思います。はい、それでね、今日の、主題なんですけれども、まあ、私の話は大体毎週1回話していて、やっぱりずっと流れがあるわけなんですよ、ね。で多分さっき私と会うの初めてっていう人たちも、ポッドキャストとか聞いてますかね、聞いてますかね、はい。だから全くまたただ今日お芋さんフェアなので あの看板だけで来たっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、それだとねちょっと私って何者だとかね、いろいろあるかと思いますけども、多分皆さんの顔を拝見してると、全然場違いな人って一人もいないので、まあ私のこの、本ですね、本読まれたり、まあ、去年 NHK 出ましたけど、ね、心の時代見たりとか、あとまあポッドキャストを、ね、聞いたりとか、でそういうんで来てらっしゃる人も多いんじゃないかなと思いますね。本に関してはですね、12月にもう1冊出ます、ね、まだもうちょっとしたら詳しい内容をリリースしますけれども、もう 少しずつ言っていいってことなんで、瞑想のね、具体的なやり方について書かれた本なので、まあ本当、なんていうかな、こういうの全く初めての人ですね。だからまあ多分皆さんは、まあ、私の例えばポッドキャストをずっと聞いてくださったりとかね、だと思うんですけども、その皆さんの周りに、あるいは家族に、会社の同僚に、ね、あるいは学校のクラスメートに、ね、仏教とか、全然縁がない人、あるいはなんか心理的に拒否している人とかでも、たくさんの問題抱え込んじゃってる人ね、まあ、問題ない人なんているわけないんだけども、そういう人にちょっとでもあなたの問題と、それを解決する、ある何かとがあるんだよって、それがどういうふうにつながるんだよということを、ちょっと説明するのはなかなか難しいと思いますから、そういうのを、その説明の代わりにこの本を読んでねっていう感じで渡してもらえたらいいのではないかなってね、まあ、そういう本を今準備してますので、それはね、あともうちょっとしたら詳しい発表しますけれど、はい、それで、まあ、そんなんでね、私の話を一応追っていてくれているっていう前提のもとでお話ししますけれども、ただね、ここはある意味公の場っていう感じもするので、一方はちょっとかなりプライベートで、だいたい半分以上がもう毎週来ている人たちなんでね、かなりプライベート的に突っ込んだ話をガンガンしますけれど、まあ、ここは一応ね、ずっと普段ずっと話してきたことを、なんていうかな、まあ、一応誰にでも分かりやすい形に、整理した形でお話ししたいなと思います。ね、あと新宿のね、東京だと新宿の朝日カルチャーで、やってますけども、それは本当にカルチャーセンター的に、カルチャーセンターに普通に来る人に分かってもらうように全部最初から解説するっていうね、黒板でホワイト、大きなホワイトボードがあるので、ホワイトボードに何か書きながらとかね、ちょっと学校の授業的になりますけれどもね、でそれに対してこの目黒不動っていうのは、まあ一応、日本を代表するお寺で、まあ、たくさんの人を目の前にして、まあ、私が普段ずっと少人数で話している突っ込んだ話を、もう一回整理し直してね、お話しするってね、そういう形にしたいなと思います。はい、でそれで今本屋さん、多分皆さん仏教に興味お持ちでしょうから、ね、仏教書コーナーとかしょっちゅう行かれる、まあ、どのくらい頻度で行っているのか、ね、それともあるいはもう最近私はアマゾンだけですっていう人もいるでしょう。私もちょっと最近アマゾンだけになりつつあるんですけど、あんまり実際の本屋さん行くことよりかアマゾンで注文したりとか、あるいはまあちょっと私の立場だといろいろもう本当に本を送っていただいちゃってるんでね、それを読むのに大変だっていう、ね、のもあるんですけども、まあ、だいたい今本出してる人たちっていうのは、だいたい私の知り合いばっかりなんでね、まあ、そういうことなんだけども、今ね、一番ホットな話題が何かっていうと、まあ、要するに皆さんが今週ぐらいに本屋さん行って仏教書コーナー行って、それで、まあ、一番 最新のものを見てて、そしたら、あ、山下さんどう答えるのかなって、多分どうせ疑問か何かに思ってると思うんですけども、まあ、はっきり言います、悟りはアップデートするかっていうねことですね。ピンときます？来ない？来ないのか一応悟りはアップデートしないっていう話が出ちゃってるんで、それに対して今から私は悟りはなぜアップデートするかっていうねお話をしたいと思います、ね、はい、っていうのはそれは何も まあ、ある流行に対してお話をするっていうのではなくて、なぜ私らが今仏教 1.0 とか 2.0 とか 3.0 とか、ね、あるいはこの、アップデートする仏教とかね、いうようなことでアップデートとかそういうバージョンですよね、まあ、今 iOS 今これ この間 9.1 まで出ましたよね。知ってます、アップデートね。だからこういうのだと iOS が、9.0 なんとか、それからちょっと大きくアップデートで 9.1 とかね、なって、まあ、その前は8.7 ね、なっていく、そういうふうにソフトウェアがアップデート、細かいアップデートと大胆にアップデートとね、あるわけですけども、じゃあなぜ、まあ、それはだってコンピューターのソフトウェアの話でしょうね。 iPhone がまあアップデートの当たり前で、ね、iPhone が世界中の地球上のす、ね、たくさんの何千万人何億人か、ね、使われていて、だからその中でも生まれにも生まれてるから、でいろんなあのバグとかね、不備とかいろいろあるから、それはもうどんどん改良していかなきゃまずいから、だからこんなスマートフォンや、ね、コンピューターのソフトウェアがアップデートするのは当たり前でしょう。でもなぜ仏教がってなるじゃないですか、ね、でなぜ仏教がで、これもね、ひょうたんがこまで実は2年前にこの、アップデートする仏教っていうね本を、私と藤田一生さんね、私の兄弟弟子ですね、この佐々木小太郎氏の、私らひ孫になるんですよ、弟子の弟子の弟子って感じでね、私らにとって内間小太郎氏っていうのはおじいさんにあたるわけで、ね、まあ、そういう関係なんですけれども、まあ、私と一生さん兄弟弟子で、アメリカ一緒に行ってね、でまあ、その後アメリカに彼はずっと長くいて、で私はちょっと事情があってヨーロッパ経由で早めにちょっと帰ってきて、でその後ミャンマーとかね行ったりとかいろいろあったんですけども、だから、まあ、彼とは途中まで一緒だったんだけど、その後はブワッて別れちゃって、でそれからまたしばらく何年ぶりかで会って、で突っ込んだ話をしてると、まあ同じになるわけですよね。何かっていうと、現状認識っていうのか、ね、でそれは何て言うかな、実際に、まあ、例えば今ここにね医療関係者っていらっしゃると思います。お医者さんとか看護師さんとかね、でそういう人たちは、まあ、毎日患者さんに出会っている、でそうするともう医療の現場に身をさらしているわけだから、そして医療の現場っていうのは日本に、全国津々浦々に届いている、そしてそれも世界中に、つながっている。だから自分がお医者さんとして看護師さんとしてセラピストとして、ね、医療活動をしていたら、皆さんはそういう医療の現場のリアリティに身をさらすわけですよね。そうすると、まあ、いろいろあるかもしれないけども、大体そこのリアリティっていうのは、まあ、どこでも一緒で、まあ、いろんな、ね、ことがあって、でそういう情報を得ながら今自分 の, どういう医療行為をするかっていうのは決めていくんだと思うんですけども、だけどここにね、もしそういうのをもう一切やらないね、病院という看板を出してるけども、もう医療活動はしない、でも何も患者さん見ないでちょっと自分の好き勝手な本だけ読んでるとなると、どうなるかっていうと、もう世界の大きな流れ、世界の大きなリアリティからプツンと切られちゃうわけですよね。そうすると今何が起こってるのかが、ちょっと体の感覚的に分かんなくなってしまう、ね、だから今起こっていることに対するいろんな意見があるのは当然当たり前で、ね、だから一つの意見でまとめる必要はないんだけども、今実際どうなってるかっていうことに関する、共通認識っていうのはあるわけじゃないですか、どの世界でもね、なんだけども、この、仏教の世界においてちょっと非常に不思議なことが起こっていて、実際に、まあ、ずっと言ってるようにね、薬師として、ね、薬指を使って薬草を与える、ね、
だからお医者さんっていう、あ、ごめんなさい、お坊さんっていうのは本来お医者さんでなきゃいけないわけなんですよ、ね、これ例えじゃなくて本当にそんなわけで、ね、だから実際にこういう薬師如来っていうこういうものができているわけなんですけれども、ね、薬師寺さんとかね、あるわけなんですけれども、でそうである限りもう世界のリアリティにビンビン響いて、でいろんな意見があったとしても現状認識は大体同じになるはずなんですよ。ですよね。もしただ条件が一つあって、もしその人が現役で本当に働いていたならばっていう条件がつくんですよ。わかります？ね。だからどんな業界でもその人が現役で何かをやっていたら、世界的なリアリティというのは大体もう共通で持つじゃないですか。そうですよね。ビジネスの世界でも、ね、学問の世界でも。でももしその人が現役でなかったらば、もう世界の流れからつんぼさじきになってしまう。要するに現状が分かんない。ね、で私と藤田さんが、結局同じような現状認識を持ってるのなぜかといったら、まあ、私らもうバリバリその中に飛び込まされて、で本当に世界中の、仏教という医学ですねの現場にずっと立たされていたので、だから同じなんだけど、不思議なことにその現役をもうやめちゃったとかね、現役で働くことはもうしないとかっていう、ことがあると、ちょっと私らとは何て言うかな、現状認識が違ってきてしまうっていうことですね。はい。でそれで、私らがそういうふうにちょっと現場にずっと立っていて、で感じてきたことの中に、どうも今バージョンとかアップデートとかっていうようなとしか言いようがないもの、つまりこの iOS がバージョンアップしていくような感じで、ガンガンガンってね、仏教というのが今なってんじゃないのか、ね、でそれは、まあ、iOS は今 9.1 だけども、そんな 1,2,3,4 そんなに、まあ、たくさんバージョンじゃなくても、まあ、大体3つぐらいに、抑えれば大体、今本当に今行われていることは分かるんじゃないかって、ね、でそれで、まあ、私らは3つで 1.0、2.0、3.0 ってね、いうふうなバージョンを仮に仮説としてちょっと立ててみたんですよ、ね、2年前に。で私らもこの、ね、源頭者さんの方から、対談本作らないって言われて、私と藤田さんが対談し始めた時は、まあお互いに結構お坊さんとしてはユニークなキャリアを積んできたので、まあ、私らが話せば、まあ、結構面白いこと出るんじゃないのってぐらいで軽い気持ちで始めたんだけども、でも話していくうちに今言ったようなそういうふうにバージョン、ね、3つのバージョンがあるんだよね、どうもあるらしい、でそういうふうに3つのバージョンを設定すれば、仮説として立てれば、結構この今の仏教の会のリアリティを非常に的確につかめるんじゃないかってね、最初は仮説だったんだけども、仮説でちょっと口から出まかせもいいところだったんだけども、でそれを仮説を立てて、論証していくと、結構その、実際にうまく論証できちゃって、でしかもそれが、今のね、2014年、2013年、2014年、2015年というこの最近の現状だけじゃなくて、実はこの2500年の歴史ね、いいですね、仏教の2500年の歴史そのものをこの3つのバージョンで集約できちゃうんじゃないかっていうね。でそれに、2500年というのは、まあ、お釈迦様以来今までね、それプラスこの例えば日本という国ね、日本という国は聖徳太子っていう人が 仏教を、ね、もう日本に入れよう、ね、で決意して、もちろんその当時仏教みたいな、そんな、ね、異国のも入れないっていう人と、入れようっていう人とね、分かれて、結局入れようっていう聖徳太子の方が勝ったから、まあね、四天王寺とかで建たれ、あの 建設されて、それでまあ日本に仏教が入ってきたわけですけども、ね、聖徳太子以来のね、あの千何百年っていう歴史も、このバージョン的に考えたら非常にあの分かるんではないかってね。っていうことで、なんていうかな、その実際に、まあ、これ実際話し始めたのは2013年なんだけども、2013年のリアリ仏教のリアリティをこういうバージョン、3つのバージョンで、捉えると非常によく捉えられて、だけどもそれをもっと応用すると、ね、2500年の歴史も、そして日本仏教の千何百年の歴史も全部なんか見事に説明できちゃうじゃんっていうので、ちょっと私も衣装さんもこの自分たちが勝手に立てた仮説なんだけども、この仮説結構有効じゃないってね、いうことだったんですよ。ね、でそれで、まあ2人が勝手に喋っちゃって、まあ、あの2人が単なる妄想だったのかなって、かもその可能性があったんだけども、あの非常に特に日本仏教のお坊さんたちですね、が非常に食いつきが良くて、あのじゃあちょっと2人来て話をしてよってね、感じで、去年の1月からずっとあの全国ロードショーをやってきて、あの大阪名古屋東京でバーッと回って、でこの間札幌やって、今度京都で一応第1回目は終わりますけどね、そこでたくさんの日本仏教のあらゆる宗派ですね、禅宗、浄土宗、天台に、真言に、日蓮にね、あのお会いしてきて、でそれもうまくそれだ、実際のお坊さんたちが、接触しているリアリティもこのバージョンでうまく説明できちゃう、ね、っていうことなんですよ。はい、でそれでってことは、でどういうことかというと、私らからするとそういうふうにバージョンがある、バージョンがあるってことはどういうことですか、アップデートするっていうことですよね。要するに、iOS 9.0 から9.1 になるってことは、これアップデートするっていうわけですよ、ね、もう 9.0 で終わり、もう一切何もなし、ただこれアップデートないわけで、ね、だけどスマートフォンやコンピューターのはどんどんアップデートする。でそれと同じように仏教っていうのは本当にアップデートするのかしないのかっていう、まあそういう、まあそういう問題設定だとちょっと話が分かんなくなって、なぜある人たちはアップデートしないっていうのか、なぜある人たちはアップデートするというのかっていう問題設定の方が、あの本質をつくわけですね。いいですか。だからするのかなしないのかなっていう話ではないんですよ。そうではなくて、ある人たちがいるわけね、あるグループが。でなぜこの人たちはアップデートしないって思うのか、そしてこの人たちはアップデートするあるいはアップデートしなきゃいけないと思うのか、結局そこなんですよ問題は、ね、だからじゃあ皆さんとしてはどうしたらいいの、この2つのグループの話聞けばいいじゃないですか。でそれでどっちがあのメイクセンスなのかね、メイクモアセンスというのかな、どっちの方がより意味を持つのかっていう、あたりを皆さんが判断されればいいのではないかなと思います。でそうなんだけれども、でそうなんだけども、あのこのなぜ、アップデートするのか、いやごめんそうじゃなくてね、なぜある人たちアップデートしないって思うのか、そのアップデートしないって思う人たちのある世界観があるわけね、ですか。でそれに対してアップデートするっていう人たちのある世界観があって、 で、このこれはもうね本当に世界観なんですよ。世界観、世界観だから、なんていうのかな、ほんのちょっとした意見の違いとかではないのね。もっと根本的なところで違うのね。で、それどのぐらい違うかっていうと、本当に私もよく例えを出すけれども、天動説とね、地動説の違いくらい。だからこれ全然違うでしょ。太陽っていうものがね、私は全く動かないで太陽が勝手に東から来てこっち来てね、っていう世界観なのか、それとも太陽は動かないで私らが動いてるんだよ、ね、実際に主観的には東から登って西に向か沈んでいくように見えるけれどもね、英語どんな言語だってサンライズにサンセッツじゃないですかね、日が昇って日が沈むっていうね、それは見ればそうなんだけども、実際は日は全然沈みもしないし昇りもしないで動いてるのは私らの方ですよね、地球の方ですよね。だから太陽が昇っているかのように見えるし、太陽が沈んでいるかのように見えるっていうだけであって、本当は違うじゃないですか。でそれはもう私らはね、小学校中学高校の理科の時間で勉強するわけで、そのぐらい、世界観が違う、ね、で問題はね、この、アップデートはしない、アップデートする、ね、でこのアップデートしないっていう人たちはどういう世界観を持っているのか、アップデートするっていう人たちはどういう世界観を持っているのか、これを本当に理解しないと、これはアップデートするのかなしないのかな、そんな意味持たないんですよ、ね、でどんなテキストを持ってきても、テキストにはこう書いてあるじゃないかって言ったって、でこう書いてあるだって、テキストっていうのは読めばここに書いてあることを理解できるかって、そんなことないんですよ、ありえないんですよ。なぜ私らは必ずテキストを客観的に読むことなんかできるわけがない。どうして、私らの世界観でテキストを解釈するから。だから世界観を無視して私にはこう読めるって言ったって違うんですよ。それはあなたがこのテキストをそう読むのはあなたがこういう世界観を持っているからなのよってね、そこまで踏み込んでいかないとちょっと無理なのね。いいですか。でそれで、今日はねあんまり時間ないんだけども、アップデートはしないっていう人たちの世界観、アップデートするっていう人たちの世界観、ね、そこをもうちょっと、こういう公の場でちょっと話をしたいなと思います。でそれで、私が言うことがメイクセンスだったらまあいいし、お前の言ってること何が何言ってるか分かんないって言われたら、それまででもないんだ。今日ですね、2015年の10月25日かね、2015年の10月25日に、山下の言うことは全く理解できなかっただとしても、それは永遠に理解できないって話じゃないじゃないですか。もしかしたら来年理解できるかもしれないね、去年の10月に目黒不動産行って山下良太さんという人がなんかアップデートについて喋ってたけど全く理解もできなかった、と思ったとしても、来年になったら全く違うかもしれない、ね、それなぜそういうのかっていうと、私こんな活動、私もお坊さんになって、この人のひ孫になってね、もう三十何年経つんだけれども、藤田一生さんと、一緒に1982年に、この人が住職だったお寺に入って、ね、あこの人って佐々木幸太郎氏ですよ、ね、それからもう30何年、いろんな活動してきたんだけど、今の活動は2007年ぐらいからやっていて、ミャンマーから スリランカ、ネパール経由で戻ってきて、今の鎌倉の一方湾でね、やってきて。で、まあ、大体2007年からの活動というのは、ほぼ大体同じ活動をしてるんですけども、同じ活動っていうのは、単に瞑想会やってるっていうことではなくて、同じ世界観のもとでやってるんですけれども、この世界観を2007年の時点で、それから地震があった2011年の時点で、そして今年2015年の時点で、でどのくらいの人が理解してもらえているのかっていうと、もう比較にならないんですよ、本当に。まあ、今2007年から来てる人もいるんですけどね、あのこちらにね、なんだかまあその頃は本当にあの細々とやって、なぜ細々とだったかというと、全然理解してくれなかったから、ね。まあ、私は一応あのミャンマーで正式なビクになって、まあ、正式にあのメソメソと終わってるので、だからその私が終わった瞑想メソッドをただそのまま教えたならばね、そしたらもうたくさんの人が来たんでしょうけど、私それを教える気は全然なくて、全然違うことを教えていたんで、でその違うことを理解してくれる人っていうのは本当に少なくて、だから本当に細々とやってたんだけど、だけど、あれからもう8年経って、でね、今こんなたくさんの人が来ていただいて、来ていただいて、まあ、どこ行っても今本当たくさんの人が来ていただくんだけど、というのはなぜどういうことかというと、一応皆さん理解し、まあ、多分今日来てる人も 100% 私のこと納得いってないはずだし、もう反論いくらでもあるはずだし、あるいはもやっとしてることもあるだろうし、ね、いろいろあるでしょうけども、それでももう8年前とは比較にならないほどあの理解してくれる人が増えているのね。じゃあそのじゃあもう本質的なことを言いますけども、アップデートしない人たちの世界観とアップデートするっていう人たちの世界観、どこが違うのか、ね。まあ、そこをね、よく私はあの私とは何かっていうところが違うという言い方をしてきたんだけども、まあ、それはそれで正しいんだけれども、でもちょっとね、それじゃあまだ皆さん納得いかないはずなんですよ。ね、それで最近は私がよくあの例えとして使うのが、まあ、まあもちろん私は映画という例えをやたらに使ってきた人間だし、ね、あの、まあ、映画の中でも、仮想空間とかね、そういう話を徹底的にしてきた、人間なんだけども、まあ、どういうことかというと、まあ、最近 の, あの私の、ポッドキャストでもよく取り上げるけれども、まあ、悪夢っていう問題がありますね。悪夢を見るですか。で、まあ、皆さんもあの悪夢を見ることもあるだろうし、いい夢を見ることもあるし、ね、だけど、まあ、皆さんあの夢っていうものには親しんでいるかと思います、ね。でそれで、まあ、どんな夢でもいいんだけれども、まあ、私は最近ライオンの夢、ね、よく使うんですけれどもあのもうよくね、夏頃のジュラシックワールドの話をしてたんだけど、ジュラシックワールドだとちょっとあの権利の問題とかね、著作権の問題とかあるので、あのまあこんなに喋るにはいいんでしょうけど、本にして取り上げるとちょっとまずいかなと思うんでね、あのちょっとオリジナルな、やって、で、例えば皆さんがあのある日気づいてみると、アフリカにいて、ね、アフリカのサバンナにいて、サバンナだからまあそんな森じゃなくてね、あの草原があって、ところどこにあの木が植わっていて、まあ皆さんなんかあの自然のねドキュメンタリー、 BBC とかね NHK とかのドキュメンタリーでまあ散々見てきたと思いますけど、まあ、あるいは中にはあの自分は行ったことあるぞってね人もいるかもしれないけども、でまあそういうところにいて、ね、それで、 非常にまずいことに見つかっちゃってね、まあジープとかね、そういう車に乗ってるんだったらいいけども、車じゃなくてね、何にもない、ところでライオンかね、何でもチーターでもトラでもいいんですけども見つかっちゃってね、あ、トラはいないか、そういうところね、ごめんなさいね。で、追いかけられてね、でもう当然逃げきれないわけですよね。で逃げきれない、でもダメかなって思った瞬間に目を覚ます、ね、っていうような例えを最近よく使うんですけれども、これ一体何を言おうとしているのかっていうと、その、私らが今生きている世界、そして私らが今問題があると思っている世界、私らが苦しんでいるっていう世界ですね。そしてその苦しみ、にはいろんな種類があるけれども、まあ大きく分けて2つだけども、まあ未来と過去なんだけども、まあ、未来はちょっと分かんないからね、過去にしましょう。で過去。過去ってどういうことかというと、皆さんそれぞれの過去があるじゃないですか。ですか、そして皆さんはそれぞれの、自分はこういう経験をしてきた、ね、自分はこういう人間関係を持ってきた、ね、自分はこういう親に育てられた、自分はこういうパートナーと一緒、ね、結婚したの、別れたの、ね、でその時皆さんは確実に自分は過去を正確に記憶してると思ってるじゃないですか、ね、誰一人として自分は過去を捏造したなんて思ってる人はいないんですよ、ね、捏造とかね、そういうのはあくまでも政治の話であって、今歴史戦っていうのがね、ちょっとこの東アジアは非常に重たすぎる問題話題になってますけども、そういうちょっとあまりにも危ない話題ではなくて、そういう個人の話題ですよ、個人のことですよ、皆さんの個人史ですね、それぞれ個人史があって、でその個人史に対して自分は捏造した個人史を持ってる人もいないじゃないですか。私は非常に正確な個人史を記憶していると全員思っているわけですよね。だけども、それで歴史家がチェックし始めると、なんかかなりちょっと危ないというか、かなり歴史的な事実ではないことがどんどんどんどんバレてきてしまうというのはよくあることですけれども、我々の個人史においてもそうじゃないですか。例えば、あるカップルがいたとして、ね、旦那さんと奥さんとボーイフレンドとガールフレンドと、だからカップルの歴史っていうのは非常に客観的なものがあるはずじゃないですか、ね、そしてそれを皆さんは正確に 理解して正確に記憶しているとみんなそれぞれが思っている。だけどもその二人の、ね、個人史を、プライベートなことじゃないですよ、その二人の関係についての個人史ですね、について、テーブルの上に出されるとどうなるかというと全く違いますよね。だからこれは自分と自分のパートナーとだと分かんないけれども、よく知っている、ね、自分の知り合いのカップルの話を聞いて、奥さんの話と旦那さんの話を聞いたら全く違うことを言う、なんてもうざらにあるわけですよ、ね、ってことはどういうことなの。記憶間違い、みんなそれぞれの意見があるから そんな話ではないんですよ。そういう話ではなくて、私らは物事を正確に記憶することなんて最初からできるわけがないって話、ね、だから私らはなんか事実っていうものがありますね。はい、そしてこの事実を正確に記憶します。でところどころちょっと記憶間違いとかね、忘れちゃうとかあるけれども、それでもなんとかこの事実っていうものを絶対再現できるはずだなんて思うけれども、そんなことありえないじゃないですか。なぜ？事実なんてないからね。なぜ？もう我々が持っているのは我々の過去に上映された非常に主観的なフィクションしかないじゃないですか。いいですか。だから何が言いたいかというと、我々はあまりにもそこら辺に対してナイーブすぎちゃって、ね、客観的な歴史的事実、ね、それもそんな日本とね隣の国とかってないですよ。あなたとあなたの奥さんとの歴史ですよ。あなたとあなたの旦那さんとの歴史ですよ。だけどこれは無理なんですよ。そういう夫婦の歴史があって、それをどれだけ正確に記憶できるかなんて、そんな話ではなくて、夫婦の歴史なんか実はなくて、もうそれぞれの人のそれぞれの記憶、もう徹底的に主観的で徹底的にはフィクションがあるだけですね。いいですか。だから行き違いなんていうのは当たり前、ね、でこれどういうことかというと、私らは未来についてはもちろん非常に不確かなことしか思えないし、で過去はもう事実なんだから正確な記憶かちょっと記憶間違いかがあるぐらいと思うけれども、本当はそうではなくて、もうただ非常に歪められた、ね、記憶しかないわけですよね。ってことはどういうことなのかって言ったらば、我々は、未来に関してはフィクションだと思ってたけど、で過去に関してはドキュメンタリーだと思ってたけども、過去に関してもフィクションだったっていう話になるんですよ。そのぐらいと見た方がはるかに正確ですね。ってことはどういうことかっていうと、私らの、この、まあ、私が今 Thinking Mind って呼んでるけれども、それは、まあ、そういうふうに未来に対しても映画を作り、そして過去についても映画を作る、そういう世界を我々は生きている。それが人間の精神の在り方ですね。っていうことをいつ我々は知ることができるのかっていうと、これも瞑想した時だけなんですよ。で、この私のこの話が今まで全然通用しなかったっていうのは、なかなか瞑想する人が、いなくて、あるいは瞑想していても本当に、そこまで、行く人がいなくて、ね、でどういうことかっていうと、この私らが頭の中で思い描いているものが全部自分の心が作っている映画である、ね、未来についてもそうだし過去についてもそうで、ですか。そして我々はその映画の中の、登場人物を自分だと思っていた、ですか。そしてその登場人物は、いろんな汚れを持っている。どういう汚れ。むさぼりっていう汚れですね。それから怒りっていう汚れですね。 か。そしてだからこのむさぼりとか怒りっていうネガティブなものが、苦しみを作っている。だから苦しみを乗り越えるっていうことは、その苦しみの原因であるむさぼりとか怒りっていうものをどれだけ、減らしていくかっていうことですね。そしてその減らし方によって、だんだんだんだんと汚れが少なくなっていく。そしてその汚れの少なくなり具合によって何段階かある、ね、そして汚れが何にもなくなった状態っていうものがあって、ね、そしてその汚れが何にもなくなった状態だともう苦しみを作ることはできないからついに苦しみが終わるよねっていう話ですね。これが何ですか。これが悟りはアップデートしない人たちが考える考え方ですね。ですか。でもこう言っちゃう以上なんかこれ変だよねってもう、まあ、最初が変だよねっていうふうに今話してるんだけども、でどういうことかっていうとこれ全部映画なんですよ。何かっていうとこの自分の汚れもそしてその汚れが苦しみを作っているっていうこともそしてその汚れをだんだんだんだん減らしていけば、苦しみがなくなるっていうこともそしてこの映画の中にすっぽり入っていったらこれ以外に悟りっていうものを考えることはできないんですよ、ね、だから当然悟りっていうのはアップデートはしないわけね。だからこれ以外の仏教っていうのはありえなくてだからバージョンっていうのはもうなくて、何があるかっていうと本当の仏教と偽物の仏教この2つしかないってことでしょ。だから偽物の仏教はもう仏教じゃないからもう要するに本物の仏教とそうじゃないものの2つしか存在しなくなるんですよ。こういう世界観なのね。わかります。でそれで今私たちがなぜこの世界観に、同意しないかっていうとこの世界観は致命的な欠陥があってどういう欠陥があるかっていうとそれもまた映画だっていう。つまりこのある一つの映画の中に、苦しみの原因と、ねがあってでその苦しみの原因をどんどんどんどん減らしていけば苦しみはなくなるよねっていうそういう一つの映画がある。でそれを映画に過ぎないと見破る、ね、それが全く違うバージョンっていうことですね。だから、私と、まあ、ある人との間にちょっと論争があって苦しみの原因っていうのは何っていうところで、まあ、ある人は割愛って言ってで私は無明だって言ってねまあ大したことないんだけども。で割愛っていうのはまさに、何かをものすごくむさぼることですね、そしてそのむさぼりの結果苦しみを生むからだから苦しみを乗り越えるためにはこの割愛っていうものを減らしていけばいいんだよねっていうそういう世界観なのね。じゃあなぜ私がそれに反対するのかっていうとそれもまた一つの映画に過ぎなくて、この本当の問題は、映画をリアルだと思い込んでしまう無明っていう、根本的な無知ですねのためっていうそういう話なんですよ。いいですか。これで、全部バージョンが整理できるはずです。で なぜある人たちが悟りはアップデートしないって思い込むのか、そしてある人たちは悟りはアップデートするっていうのか、ね、ですか。じゃあまとめると、悟りはアップデートしない、なぜ、もう悟りっていうのはもう決まっているから、どういうもの、非常に単純な世界観なのね。はい、あなたは苦しんでいる。苦しみの原因は何？むさぼりとか怒りです、ね、じゃあ苦しみをどうやって乗り越えたらいいの？このむさぼりとか怒りをどんどん減らしていけばいい、ね、でそしてそれがゼロになった時点で、あなたは苦しみから解放される、そういうものの見方です。でもうこれしかないから、これ以外に、悟りっていうものを考えることはできなくて、だから、悟りがアップデートするってことはもうありえないんですよ。わかります？でそれに対してなぜ私らがアップデートする仏教なんて言っちゃうのかっていうと、これはなんか現代風にすればいいよねとかね、なんか今までちょっと古臭い言葉を使ってたけども、ちょっと現代的な言葉遣いをすればいいよねとか、そんな話では全然なくて、この今言ったような考え方ね、もう一回言いますよ。苦しみがあって、苦しみの原因としてむさぼりとか怒りがあって、そのむさぼりとか怒りを減らしていけばいいよねっていうような、理解の仕方そのものがある一つの映画に過ぎないっていうこと、ね、そしてそれは我々が過去に対して思っている自分の個人史っていう映画、ね、それから未来に勝手に思い描いてしまう映画と全く同じっていうことね。だけどもそれは映画であるってどういうこと？それは全部、私っていうプロジェクターが、スクリーンに映し出した映画に過ぎなくて、そしてそれは嘘である、リアルじゃないってことね、っていうことなんですよ。
嘘に嘘で対処できないってことですよね。嘘を消すために嘘を使って対処ができない。
うん、まあそうですね、はい、だからそれ全部嘘だから、だからこのある一つのフィクションの世界があって、だけど問題はそれをフィクションだとは思えないんですよ私らは。なぜ？我々はもう映画の中にズブズブに入っちゃってるから。いいですか？そして今私らがバージョンを上げなきゃいけないよねって言っているのは、この映画の世界からそのものから出ることね。気づいてみたら、皆さんはアフリカのサバンナにいるんではなくて、東京の自分の家にいた。そのぐらい違うんですよ。いいですかね。だからバージョンが違うっていうのは、そのぐらい大きな違い、ね、そうするとどうなりますか。ね、そうするともう汚れをとにかくきれいにしていくっていう考え方ではないですよね。じゃあどうなるかっていうと、汚れっていうものはもうそもそも存在しない。なぜ？それは映画だからっていうね。そこで世界観がガラリと変わる。どういう世界観っていうかというと、この映画をリアルだと思い込んでいるところから、それは映画に過ぎないっていう世界観。アフリカのサバンナで一生懸命ライオンから逃げているところから、はっと冷めるとこね。でこの冷めるっていうのが何なのって言ったら、それが 今からやる瞑想なんですよ、ね、だから、サメこれはこの話がなぜ通用しないかってもう分かるじゃないですか。冷めたらもう一発で分かる。で冷めなかったら分かんない。で幸いなことに、まあ、さっきも言ったように私の話が全く理解できしてもらえなかったんだけども、8年前はね。で最近はまあかなりの理解されるようになって、なぜって言ったら冷める人が増えてきたから、ね、で、だからそのぐらいなんていうかな、この映画の世界から本当に飛び出る、ね、そうするともう話の前提が違うでしょ。話の前提がだからバージョンが違うっていうのはそのぐらい違うって話なんですよ、ね、で 1.0、2.0 もうちょっと、ね、これはね今から実際に、瞑想しながら確かめていきますけども、1.0、2.0、3.0 をざっとまとめると、実はこの世界観は、日本仏教の中にあるんですよ。あるの。どういうふうにあるのかっていうと、あなたはね、ライオンから追いかけられている、そういうように思うけれども実はそうじゃないんだ、それただ単なる悪夢だよ、ね、あなたは全くライオンも何も存在しないところでただ悪夢を見ているだけなんだよ、だからあなたはもう最初から救われてるんだよとかねあなたはもうすでに悟ってるんだよねとかね、あなたはもう、阿弥陀さんも救われてるんだよねとか、そういう言い方は山ほど日本仏教の中にあるわけね。日本仏教というのは絶対にあなたは汚れていてこの汚れをきれいにしなきゃいけないなんてことは言ってないんですよ。もうどの宗派見たって、浄土でも禅宗でもみんなそうでしょ。汚れがあるからこれをきれいにしなさいなんて言って誰も言ってないんですよ。そうだ、汚れがあるように見えるけれども、でも実は大丈夫なんだよってことしか言ってないでしょ。いいですね。で問題はでも実は大丈夫なんだよっていうのが実感できなかったんですよ。なぜ、まだアフリカで一生懸命ライオンに追いかけられて必死になって逃げているのに、いやこれは悪夢なんだよって言われたら、そんなこと言われたって追いかけてくるじゃないのってね。私は目覚めたいのって言ったって、なかなかアフリカから東京の自宅にワープできなかったんですよ、ね、でそれに対して、そうじゃあワープできないんだったらばこのアフリカの、ね、サバンナでなんとかライオンから逃げようよねっていうのが 2.0 ね。いいですか。だから、この、苦しみのもとをどんどんどんどん減らしていこうよねっていう、あなたが苦しんでるのはこういう汚れのためだよ、だからこの汚れをどんどん減らしていこうよね、そしてこの汚れがゼロになった時があなたの救いの時なんだよっていう考え方ですね。で 3.0 はどうなるかっていうと、このサバンナから、東京の自宅へ一気にワープする。そしたら、はあはあ、全部悪夢だった、ね、冷めたらもう何もない。でそういうのが 1.0 と 2.0 と 3.0 の違いです。だから当然、悟りをアップデートするっていう、悟りをアップデートするというよりか、まあ世界観がガラリとそのぐらい違うっていうことですね。ですか。だから、ある、まあ、悟りっていうのをアップデートしないっていう、ある人たちがそう思うのはなぜかっていうと、もうアフリカのサバンナしかそれを現実と認めていないからなのね。そうするとあとはライオンからどうやって逃げるか、つまりこの汚れをどうやって減らしていくかっていう、修行方法しか存在しなくて、でどんなに苦しくてもそれをやるしかなくて、でそれをやりきった時にあなたは解放されるんだよっていう、この悟りの考え方は全く変わらないんですよ。です で、それに対して私らはそうではなくて、それは我々は悪夢を見てるようなもんで、ね、この悪夢自体から覚めることなんだ。アフリカのサバンナを一生懸命ライオンから追いかけられて逃げるんではなくて、この悪夢からとにかく覚めて、東京の自宅に戻ってくる、ね、だからそのぐらい違うのね。で、これが通用しないんですよ、悟りアップデートしないっていう人たちに、ね、でこれ分かるんですよ、通用しないっていうのは。この映画の中にズブズブに入ってしまったら、だから多分今私の話を、まあ頭の理解としては半分ぐらい理解できていただけてるはずだと思いますね。でだけどまだ半信半疑でしょ。だから今から、ちょっとまあちょっとまずヨガとかいろいろやってね、その後で、瞑想入りますけども、その時に、とにかく私らはこの悪夢から覚めます、ね、悪夢の延長上で苦しみの原因を減らすのではなくて、この悪夢そのものから出る。どうやって？簡単ですよね。この悪夢を作っているのは、皆さん自身の、まあ私が thinking mind って言ってるものですね。thinking mind。で、その thinking mind を手放す。どうやって？この悪夢を見ているとき、皆さんはあるものを忘れている。そのものっていうのはこの体ですね。だから逆に言うと、体を思い出すことによって、悪夢から出る、ね、そして悪夢を終わらせる。その時にもうライオンから逃げる必要がない自分っていうものが見えてきます。それは、1.0 のように、ただ何の保証もなくて、あなたはもう救われてるんだよとかね、いう、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないという話でしょ、ね、ライオンから追いかけられて必死に逃げている人に向かって、ライオンなんて存在しないんだよなんて言われたら困るじゃんわけじゃないですか、ね、だから私らは今、まあ、ライオンが存在してないというのはその通りなんだけども、どうやってアフリカのサバンナでライオンから追いかけられているところから夢から覚めて、東京の自宅に戻ってくるか、ね、それをやります。だからそこをね、まず理解してください。私らは、苦しみの原因がこうで、これをだんだん減らしていけばいいんだよねっていうような、瞑想はもうしてないです。それは 2.0 の瞑想のやり方 で 3.0 っていうのは、そこから本当にこの悪夢から覚める。どうやって？悪夢を止めることによって。そのぐらい世界観が違います、ね、だけど多分この話はもう通じているはずです。じゃないとこんなにたくさんの人が今ここにいないから。で、この話が多分本当だろうなっていうのは多分わかるんですよ、ね、はい。じゃあね、一応ね、これはただ単なる概論に過ぎなくて、これは概論というか、単なる見通しに過ぎなくて、で、これを実際に今からヨーガをやって、ゴマ抱きをして、プラナヤマをやって、それからいよいよ、この悪夢から覚めていきますからね。今からやることは全て悪夢から覚めるためのものと理解してください。はい、じゃあそれでね、さっきお経の、最後のところで、シグゼーガンというのを読んで、それは、これはね、今から悪夢から覚めるぞっていう、そういうお経ですね。いいですか。一緒にね、修行無変。
世願道煩悩無尽世願断法門無量世願学仏道無常世願定仏道無常性